昆虫は毛色の日を覚えてのこの礼拝を捧げています。今日は非常に聖書の箇所が素晴らしいところであるんですけど、非常に重いものがあります。今日のところは内容としては内なる人、説教台にあるように日々新たにされていくっていうことですね。からもう一つ見えないものっていう課題です。それから3番目には霊の体はいつ与えられるかということです。そしてもう一つは義とされたふさわしいもので、自分自身の死、あとキリストの裁き、これが挙げられて、すごく一つ一つが大変な内容なところですが、非常に恵みのあるところなんですね。で、私たちは必ず死っていうのは早いか遅いかでやってくるんです。で、以前青年の人でいつも死にたい死にたいと言ってる青年の人がいたんですね。で、その人はちょっとやっぱり心に病もあった人なんです。それで自分で死ぬためにその台に上がる段を一生懸命作って、そしてそういうふうなこともしてて、それで私の顔を見るといつもいつも死にたい死にたいって言って、早くがんにならないかなと言ったりするんですね。で、私は必ず人間っていうのは早いか遅いかで死ぬんだから、そんなに慌てなくてもいいんじゃないのって言ったら、それっきり、あ、そうかって言って、それっきりその思いをとどまらせたことがある、そういうような人がいるんです。でもやっぱり私たちも年とともにこうとやっぱり死が迫ってくるわけですから。でもその死が迫ってきても、三浦綾子さんは最後に病気死ぬ何年かちょっと前に、私にはまだ一つ仕事が残っている、それは死という仕事だっていうようなことを言われたことを聞いたことがあるんですけど、やっぱり死っていうのは人間にとっては一番恐ろしいものでもあるし、しかし例えば飛行機に乗ってジャンボ坂本九さんが35年くらい前にジャンボで飛行機で死んじゃったわけですが、死ぬ前の飛行機が30分近くこうして揺れ動いて動き回ってたわけですよね。あの時にいろいろ書き残したものがあるんですよね。皆さんそれぞれ書き残した。で、その中でやっぱり神様助けてくださいって書いたのもあったんですね。だからそういう場面に接した時に人間って何を思うのかなって言ったら、やっぱり神様っていう、普段は言わなくても神様っていう言葉がこう出てきたりするんですね。だからやっぱり私たちはそういう場面に接した時に、本当に神様を信じている人と信じていない人が雲泥の差が出てくるわけです。神様を信じている人は永遠なるものを言っていますから、そういう場面に接した時に、ああそうだ、私には私を知っていてくださる方がおられると言って、そこにやはり大きな違いが出てくると思うんですね。いつもそれは思います。今日はこれを準備しながらふとそういうふうなことを思いました。まあ、昆虫は敬老の日を覚えての礼拝を捧げているわけですが、敬老の日を迎えることは非常にこうおめでたいことでありますけども、しかし嬉しいことであるんですが、しかし体のあちこちが病気が出てきますし、私ももうこれを迎えるんですけども、あちこちにそういう痛いところとか病院にかかって薬を飲まなきゃいけないところが出てくるんですが、マイナス面が出てくるわけです。 それも年を取っていくということは、聖書では本当に祝福している、祝福されていることなんです。それを本当に祝福されている、年を取っていくということは、祝福されているとこう、その人が思うためには、受容してないとダメなんですね。年を取っているということを受容してないと。この世の人たちは、意外と年を取るということは、あまり良くないこととして、捉えている人が非常に多いわけですが、その年を置いていくということを受容しているということは、すごくいいことで、それができないと、ちょっと、やはり、ダメなわけですね。しかし私たちは、自分の力でそうするのではなくて、今日のところを見ると、精霊様が、そのようにさせてくださるということが、聖書の中で出てきています。だから、聖書の中に、この言葉があるから、私たちは希望、年取っていくということも、希望を持っていくことができるわけです。それが今日読んだ第二コリントの2章16からのところなんですね。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきますっていうこの箇所なんですね。それでこれは現代流に言えば、外なる人は肉体の衰えのことをここで挙げてるんですね。パウロはこの言葉の前後で同じことを同じ内容をいろんな形で表現してるんです。父の器って言ったり、これは死ぬべき肉体のことですね。地上の幕屋が壊れてっていうふうなことでも言います。それとか、地上の幕屋が壊れても、神がくださる天にある永遠の住処があるって。今日はこの天にある永遠の住処のことが語られている、そういう、ところであるわけです。またこの、先ほど司会者が祈ってくれましたが、この読んでくれたところに、やっぱり五章の初めから地上の幕屋っていう言葉が出てきます。で、この地上の幕屋っていうのは、現在の壊れやすい私たちの肉体のことを言っています。これに対して、天にある永遠の住処は、永遠の住処は、主の再臨の時に、私たちが変えられる復活の体、栄光の体、この言葉がここに出てきています。ですね。パウロは今、自分はこの地上にあって壊れやすい体をまとっているが、やがては永遠の体に変えられる。その保証してくれるのが聖霊であるから心強い。と言ってるんです。これは本当に慰めとなる言葉です。このようにパウロが述べる第二コリントのこの5章1節から10節のこと、幕屋の話は新約聖書の中でも最も難しいところの一つとこう言われている箇所であるわけです。しかしこの部分を理解するためには先ほどの内なる人、外なる人、この4章16節の続きとして、この幕屋の話が出てくるので、やっぱり4章16節からは4章で終わるんじゃなくて、5章の1節から10節までこう読まないと、ここの意味が半減しちゃうわけですね。で、そしてこの、その結果として、最後には4章18節に、私たちは見えるものではなくて、見えないものに目を注ぎます。 見ないで信ずるものは幸いであると。私は若い時に、洗礼を受けて間もない時には、ヘブル書の有名なね、11章1節の言葉ね、信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ぬ事実を確認すること。信仰というのは手に取って、こうして見て初めて信じるんじゃなくて、見えないものをですね、だから私たちは祈った時に、こうして神様助けてこうしてくださいってこう祈ったら、もう手放しちゃえばいいわけですね。そうしないと信じてないことになるわけです。ね。だから、やっぱり、意外とまた、祈ってながら、すぐまた、神様を信じてないと、またそれをまた引き出して、そうするわけです。でもね、やっぱり見ないで信ずるものですね。ここでは、見ないものに目を注ぎます。私たちは見えるものではなく、見ないものに目を注ぎます。この見えないものに目を注ぎます。見えないものっていうのはまさにここで言う、今日のところで言う見えないものっていうのは、ここでは死んだ後の生活のことを言ってるんです。死んだ後の生活ですね。それならば、この死とは一体死後どうなるのかということは誰でも知りたいわけです。そのことをここで話すんですね。私、このことで本当に大失敗したことがあるんですね。その人は、癌の病気で、ただ、どっから癌が来てるかも、いろいろ調べたけども、わかんないんですね。不明癌で、どこの癌だかもわからないけど、血液検査やらいろいろな検査で癌の、証拠となるものがいっぱい出てくるわけで、それでいて癌だから、治療の方法がない人だったんですね。で、かわいそうなんですが、いっぱい病院で検査してもらって、それで入院もしたりしたんですが、しかし、とうとう状態が悪くなって、今度自宅に戻って、で、自宅で、療養して、それで自分でそのまま、行くという、そういうふうな自分なりの考えを持ってたみたいなんですね。それで、面会謝絶にして、誰とも会わないということで、それで、いよいよっていう時に、電話が来たんですね。深夜だったんですね。それで、もうダメですって言って、奥さんから電話があって、それで行ったら、奥さんが言うには、早く来ないと死んじゃうぞって、そういうような言葉を言ってたっていうんですよね。で、行ったんですね。そしていきなり私たちに、どこ行くのってこう聞いたんです。で、私は、どこ行くのって言われて、いや、どこも行きませんよってこういうふうに言ったんですよね。後で考えたら自分はどこ行くかっていうことを聞いてるんですよ。で、そのことが初めて分かって、ちょっと、大変なことをしたって、どこ行くか分かんない、どこにも行きませんよって、そんな言い方しちゃったんですが、やっぱり死ぬ目前の人っていうのは、病気の方々でいろんなことがあって、私病院で長いこと勤めていたので、本当に多くの人たちの死ぬ前の様子を見てきました。で、まあ、キリスト者は、イエス様を信じてますから、ある程度分かって、そして行くんですが、分かんない人たちは本当に、かわいそうだなぁと、そういうようなものを見てるので、それで私は、そこから伝道者っていうか、そういうふうな、これは伝道しなきゃいけないなっていうような思いで、献身したんですね。で、どこ行くのかっていうことをやはり誰もが知りたいことなんですね。しかし聖書がはっきりとこう表してるんです。キリスト者が死んだ後どうなるのか。で、パウロはそのためには見えないものに目を注ぐ。その大切さを言ってます。この見えないものに目を注ぐ。これが、 内なる人についてこう語っていくわけです。この、内なる人は日々新たにされていくという。パウロは復活の希望にこの支えられているので、たとえどんなことに出会っても私たちは落胆しない。そのように宣言しました。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとも、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。外なる人っていうのは第一に、衰えて死を迎える私たちの肉体のことをここで示してるんですね。で、第二に、パウロが宣教活動して、苦難に接して、すり減らしてしまって弱っていく、そういうふうな体も意味しているわけです。パウロはそこで、どのようにこの困難なことに対して、対処していったか。それがやはり、この、内なる人は日々、新たにされていくという、この言葉で、わかるわけです。内なる人。これはどういうふうなことを意味しているか。で、これは、内なる人ってロマ書にも、出てくるんですね。ロマ書の、7章の22のあたり出てくる。ここでの内なる人は、ここで言ってる内なる人とは違います。ロマ書の内なる人っていうのは、自分の五体満足だけども、しかし心が、心の法則では罪と戦っている。こういうふうな内なる人ですね。だから、本来的な自分。ここでのロマ書の七章、罪のことはいっぱい出てきますけど、あそこの内なる人は、ここで言ってる、今取り上げてる内なる人は違うわけです。パウロの言ってるこちらの内なる人は、神によって働きかけられている自分。神様に祈って、神様にまっすぐ向かっている自分。その内なる人。だから、ここで4章では、考えられることは、第2コリントの4章、今読んだ4章の中ちょっと見てみると、この内なる人には神様の力が働いている7節なんかそうですね。それから11節では、イエスの命が現れている。自分に現れている。それから13節あたりでは、御霊がそこに働いている。内なる人。そして、終わりの日には、永遠の重い栄光を溢れるばかり与えられている。溢れるばかり、この与えられている内なる人。17節あたりがそういうふうなことですね。で、この内なる人は、別名、別の言葉で言うと、新しい人を意味するわけです。この新しい人こそ、目に見えない永遠なるものに確信を置くことができる。新しい人ってキリ新しい人ってキリストを着なさいとか、そういうようなことを言いますけどね。やっぱりこの、私たち、どういう人が新しい人かって言ったら、イエス様を信じて、救われて、イエス様を信じている。それが新しい人になるわけです。それで、このことで、まず、あれですね、内なる人のことを、これ大体このことで、ちょっと、ここで一旦終わって、その次に、この見えないものが永遠に存続する。これが、内なる人が求めている内容ですね。見えないものを求めているわけです。パウロの人としての働きは大変苦難の連続であったわけです。しかし自分たちの受けているこれほどの困難は一時的なものだと。で、非常に軽いものだというんですね。だから、ですね、パウロはたくさんの、困難、苦難を受けたことが聖書に記しています。しかしそれは軽いものだってこう言ってるんですね。 ちょっとこれは傷つくかもしれないけど、そうしてみると私たち病気で苦労しています。大変な重い病気もあります。ここで言うならばでも、それは軽いものっていうふうにパウロはこういうふうにとってるんですね。で、それに比べて、キリストに約束されている祝福は永遠に続く重いものだ。だから、大変重い困難、苦難があった、あるけれども、そこから見つめるものは、その、キリストに約束されている祝福、それを見つめることができて、それは永遠に重いものであると。キリスト者は、キリストの名のゆえにこの世にあっては、数知れない困難、苦難に遭うけれども、それが、この難行、苦行が功績となって、まあ、この難行、苦行が手柄として永遠の栄光を与えられるものではないわけです。パウロの言う永遠に重い栄光というのは、ただただ十字架と復活の恵みのゆえであるわけです。これが、キリスト者の、復活に、キリストの復活に基礎づけられた永遠のこの恵みであるわけです。私たちはまずこのイエス様の十字架と復活、この一点に目を注いで歩むのが、キリスト者のこの、歩みであるわけですね。見えるものは一時的であるけれども、見えないものは永遠である。っていうのは、イエス様の復活の命を指しています。キリストに預かる恵み、これが私たちの一番大事なものなんですね。だから、そのことを今日は、ここでまず言ってるんですね。だから、内なる人、外なる人、が出てくる、その前の説を見てみると、これは、大事な4章の14節のとこですね。内なる人、外なる人が出てくる前の説。それが4章14節があって、内なる人、外なる人が出てくるんです。で、この4章の14節っていうのは、こういうふうな内容なんですね。主イエスを復活させて、神がイエスと共に私たちも復活させ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださると私たちは知っている。で、こういうふうなことで、その後に内なる人、外なる人が出てくるわけです。そういうことですね。さて次に、幕屋の話です。幕屋の話が、この五章一節見ると、私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものでない、天にある永遠の住処です。ですね。このようにパウロは神から賜る天のこの生活を説明しています。これに対して地上の生活は幕屋であるとこう言ってるんですね。幕屋というのは昔イスラエルの人たちが遊牧の生活をした時に用いられたテントなんですね。それは木とか石で作った建物だからすぐ壊れてしまいます。一時的に旅人が泊まる場所であるわけですね。だからすぐ壊れてしまいます。このように私たちの地上の生活は弱くて脆くて、そういうものです。本当に幕屋のようなものですね。それに対比する言葉として、天にある永遠の住処が用いられています。この地上の幕屋が、血肉の体をこう表すわけですから、天にある、この永遠の住処は、まさに霊の体を意味しています。パウロは、人の手で作られたものではない、天にある永遠のという言葉を用いながら、霊の体、復活の体、 イエス様が再臨した時に与えられる、キリスト者が与えられる霊の体、復活の体を言ってます。それは、イエス様を死から復活させられた神様の創造によるものです。霊の体はいつ与えられるか、ここで終わりにしますね。この、霊の体はいつ与えられるかということです。私たちは天から与えられている住みかを、ここではね、上に来たいと、いつもこういうふうに思っているパウロの姿があるんですね。そして今上に来たいってして、苦しみをもだいていると。しかし私たちは、本当は苦しみ、霊の、地上でのこの生活ですから、罪にまみれているから、当たり前霊に、苦しみもだいているはずなんですが、しかし一つも苦しみもだいて生活をしていません。それはなんでかって言ったら、やっぱり、この私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかって身代わりとなってもだえなければならないところ、私たちがもだえなければならないところをイエス様がもだえてくださってるんですね。本当に私たちは申し訳ない気持ちです。でさらにはパウロが言うように幕屋を着ることを言ってるんですね。幕屋を着る重ね着のことをここで出てきます。天から与えられる住処を上に着る、着たいと、こうして思ってるわけです。着物の上に、上に着る、重ね着のことをここで出てきます。幕屋の例えから着るものの例えに移って、そして、3節、4節ってずっと上に着るとか、脱ぐとか、着るとか、こういうような繰り返しを言ってるんです。要するに、霊の体を着ることを、意味してるんですね、重ね着。で、これは、再臨の時に、古い体の上に、この、それを着る、ということを切望してるんです。裸のままではいないで、上に着せられる。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうと。こういうふうにして、霊の体を、だからこれは、再臨の時に与えられるものであると。パウロをはじめ、キリスト者の再臨の待ち望むのはこのとこなんですね。それで、一体私たちはそれを着るのがふさわしいもの、ふさわしいものになれるのかしらっていうようなことが不安になりますが、しかし、その不安を取り除いてくれるのが、聖霊が与えられていると。聖霊が保証してくださる。それを切る資格を与えてくださる。それが聖霊であるって、ここに五章に出てきます。まあ、時間だから、もうちょっとあれですね、私は、キリストの裁きのところもちょっと準備してきたんですが、ちょっと時間になっちゃうんで、ちょっと最後に、ここではやっぱり、私たちは、何があっても落胆しない。4章16節ですね。ここではこのことを進めているんだと思うんです。大変なことがあったとしても、永遠なるものを目に注いでいると、落胆することはない。どんな問題を抱えていても、病気が大変であっても何であっても、私たちは落胆することはないと。それは見えざるものに目を注いでいくから、素晴らしいものをいただいているんだから、落胆しないっていうことをここで言ってるわけですね。じゃあお祈りします。主なる御神様、皆を賛美いたします。今日は本当に信仰者に与えられている内なる人、新しい人とさせていただいて、これから私どもは何があってもその永遠なるものを見つめて信じて歩んでいくときに、本当に素晴らしいものが与えられている、天の御国のその素晴らしいものが与えられていることに目を注ぎながら、これからも歩んでいき、そして、これを伝えていくことができるように、一人一人を強めてくださいますようにお願いします。今病に苦しんでおられる方々に、神様どうぞあなたの癒しの御手と、また御言葉にあるその支えを 強く与えてくださいますようにお願いします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。